大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。瞑想する補正予算の給付案というテーマでいきたいんですが、
はい、
先週あの政府が閣議決定したのが補正予算案でですね、これが過去最大の総額 35.9 兆円というふうになりそうで、新たに22兆円の国債発行するというんですね。で、過去最大というふうに言われてますけど、こう僕たちに潤沢にこう、配布してくれそうな感じっていうのはなかなかないと思うんですが、まあ、この感じってのはずっとね、新型コロナ禍で続いている感じだとは思うんですが、
そうですね。
その内訳というのが、新型コロナの感染拡大防止に18兆、社会経済活動の再開と次の危機への備えに1兆7000億、新しい資本主義の起動に8兆2500億、防災減災など安全安心の確保に2兆9349億と、まあ、こういう歳出にですね、地方交付税交付金なんかを加えた一般会計の総額が35兆9895億というのに上りまして、補正予算としては過去最大になると、でこれ補正予算案の中で過去最大のお金が計上されているのが実は防衛費で7738億円というのが出てるんですけど、これ昨年度の三次補正の倍でですね、迎撃ミサイルの新しき購入なんかに当てていると。なんか防衛費になるとコストがかかるとは言われにくくなるっていうのは、これはまあずっと続いておりますけれども、まあ、その中でも注目されているのが、18歳以下を対象とした1人当たり10万円の給付として、まあ今年度の予備費を充てる分とは別に1兆2162億円、あとマイナンバーの普及を図るためにカードを取得した人に最大2万円分のポイントを付与するというのが1兆8000億、住民税が非課税の世帯に対する1世帯当たり10万円の給付として1兆4323億ということなんですけど、で、まあ、この補正予算について岸田総理大臣が何と言ってるかというと、コロナ克服新時代開拓のための経済対策の施策を盛り込んだ令和3年度補正予算の概算が決定されたと、国民にスピード感を持ってお届けすべく年内のできるだけ早い成立を目指すと、これによってコロナ禍で傷んだ経済を立て直すとともに、社会経済活動の再開を図り新しい資本主義を起動させていくと、いうことなんですけど、まあ、これまでマジでこれ以上ないのという感じではあるんですけど、まあ、昨日も大竹さんおっしゃってましたけど、やっぱり問題になってくるのがこの18歳以下への10万円相当の給付についてですね、まあ、半分クーポンにするということで、現金とクーポンに分けて給付することによって、事務的な経費が一括で現金で給付するに比べて900億円高くなる、で1200億円になるということなんですけど、これ最初のは10万円給付だったんだけれども、まあ、5万円を現金給付にして残り5万円を来年の春、まあ、卒業入学シーズンに向けてクーポンでやると、配ると、で昨年の一律10万円の特別定額給付金というのがありましたけど、これにかかってる事務費っていうのが、1458億円なんだそうですね。で今回は18歳以下に絞ってるんだけど、まあ、1200億円と、まあ、事務手続き、まあ、かなり配る範囲は全く違うのに、事務手続きそんなに変わってないと。これは当然、クーポン作るからなんですけど、で立憲の民主党の後藤議員がですね、こうやってタイミングずらしてるのはなぜかって言ったら、やっぱり来年の参議院選挙を意識してるんじゃないかっていう言い方をされてるんですけど、まあ、それも確かにそうかもしれないと思いながら、僕は気になるのはこのクーポンっていうのが一体何に使えるのかという議論が必要だと思うんですね。でこれについて政府がどういう言い方をしてるかというと、来年の春の卒業入学新学期に向けて、子育てに関わる商品やサービスに利用できるっていう言い方してるんですね、結構曖昧ですよね。子育てに関わる商品やサービスって言われると、いやおむつ買うとか、おもちゃを買うとか、塾に通うとか、まあそういう具体的なイメージってのはいくつか湧きますけど、じゃあどこまでが適用されるかっていう議論っていうのは、これまだ決まってないんですよね。でこれからになるん
です
よね。
あ、そうですか。
でこのコロナ禍だと、まあ、様々な業界が絶好調っていうわけではないですから、こういう時にやっぱりそれぞれの業界がうちの業界もお願いしますよっていうことに当然なってきますよね。で、僕が日頃こう仕事してる出版業界で考えたら、絵本とか児童書とかそういうのクーポン適用できませんでしょうかっていうふうに思うだろうし、そしたらじゃあいや育児書はどうなるとか、いやそんなこと言ったら小説だって読む人は読むだろうとか、 全部必要になるわけだよね、うん、つまり、ね、子育てに関わる商品やサービスって、うん、突き詰めていけばどんな商品だって、うん、そうなるわけですけど、でも線引きはするわけじゃないですか、うん、こういうやり方をしてるわけだから、うん、はいはい、そうすると当然交渉が始まるわけですよね、
うん、
うちのこれは適用してくれてるっていう、うん、でこれを思い出すのは、うん、あの消費税増税の軽減税率の時で、うん、
はい、
あの結果的に新聞は軽減税率適用になりましたけど、
うん、
当時あの出版物も 8% を据え置きにしてくれって言って結局ならなかったんですけど、
うんうん、
まあ、ここまで規模は大きいものにならないでしょうけれども、うん、とにかく一体こうどこまでが子育てに関わる商品なのかサービスなのかっていうことが、うん、まあ、現時点では明示されてないと、
うん、
でとにかく半分はクーポンでやりますっていうことだけ決まってるわけですよね、
うん、
そうするとやっぱり業界ごとに、うん、うちもはどうですかと、うん、いや、まあ、ちょっとね、うん、もっと交渉してくんないととかさ、いろいろ出てくるわけですよね、はい、そういう
最初の公明党案では、10万円一括給付で、
うん、
まあ、そのなんていうの、全員と、
そうそうそう、
いう話で
所得制限なく、
所得制限なしと、
まあ、あの、うん、公明党の、公約、まあ、重点政策っていうのを読み直してみると、
うん、
0歳から高校3年生の年代まで一律10万円相当を支援する未来応援給付を柱の一つに掲げていると、
うんうんうん、
で親の所得で子どもを分断せずに不公平感を生じさせないために所得制限は設けないと、
うん、
で必要となる財源は国の20年度決算の剰余金や今年度に繰り越している予算を活用して確保するというふうに書いたんですね、うんうん、あの、まあ、一応10万円相当というふうには書いてあるんですけど、うん、まあ、所得制限は設けましたし、うん、まあ、必要となる財源は確保されてますんでという言い方をしてますけれども、うん、まあ、これ結果を考えてみればそんなことには、うん、まあ、なってないわけですよね、うん
うん、一番俺それより早く、
うん、そうですね、
っていうのが、
はい、
こうクーポンにして時間もかかるし遅れるし、
うん、
で遅れた分がちょうど入学の時に間に合うみたいなこと言ってるけど、はい、関係ねえだろそれはと、
いや、さっきの
早く
メインディッシュのね話されてたヤングケアラーの話なんかと、うん、はい、こう続けてみれば、
うん、
あのいち早く10万円くるのと、
はい、
半分あの春にクーポンになりますと、
うん、
で半分春のクーポンって何に使えるかまだ分かりませんよっていうことが、
うんうんうん、
いかにこう、うんうん、生活実態に合ってないかっていうことが想像できると思うんですけどね、う
ん、もちろん借金してる人だっているだろうし、
そうですよね、
うん
うん、
それをね、
うん、
こう5枚ずつ分けてずらしてクーポンでって、なんか俺は合点がいかないんだけど、
いや、それだからクーポンで家賃払えるのかっていうね、うん、昨日大竹さんおっしゃってたけど、うん、
はいはい、
まさにそうですよね、どういうふうにお金を使うかっていうのはその生活過程によって異なるわけなんで、うんうんうん、
しかも前に配った時にみんななんか貯金に回した人がいるからみたいなこと言ってたでしょ、ま
あ、当時の麻生財務大臣なんてそういうちょっとね、はい、うんうん、あのいつもの感じでニヤニヤしながらそういうことを言ってましたけど、うんうん、
経済対策とかっていうのをこれ混ぜてるわけでしょ、
そうですね、
困窮世帯にちゃんと行き届いたサービスをちゃんとするっていうのから、まあ、それだけじゃなくて経済対策もこれ含めてっていう考え方自体がね、
そうですね、あの自分の口座に入る10万円の価値っていうのはそれは個人にしか分からないわけですよね、うん、それが10万円入ることによって、うん、あ、こういうことに使ってみようとか、はい、
うん、
それとも、それのも使えないからそういういろんな引き落としになるお金ってありますから、
うん、
そういう使い方をするとかっていろんな性質があると思うんですけど、うん、
はい、
それをいや貯蓄にしちゃったから、うん、回んないから半分クーポンにすりゃ何か買ってくれるだろうっていうような考え方っていうのは、
うん、はい、
まあ本当にその、個々の生活っていうのを考えてないんだなっていうふうに思うんですが、
まあ、それが4月にずれ込んで参議院選っていつですか、
うん、まあ、そうです、来年夏ですからね、
うんうん、まあ、なんかできるだけ遅らせればだんだん で,、ね、できるだけ参院選に近づくわけだよね、これ。
そうですよね、
うん、
であとまあ今回の補正予算だと、うん、あのマイナンバーを、ね、取得した人に最大2万円分のポイントを与えるという、
はい、
こういうのも出ましたけど、
うん、
まあ、新しくカードを作った人に5000円分、
うんうん、
そして健康保険証として利用登録したら7500円、
うん、
7500円分ですね、
うん、
で、銀行口座と紐付けしたら7500円分ということなんですけど、
うんうん、
これ実際に 使える健康保険証が使える医療機関とか薬局っていうのはまだ 10% にも満たないんですね。
あ、そうなんだ。じゃあ手続き上ね、
そうです、そこまで実際にそこに持ってって
実際に行っても使えないって言われちゃうってことね、はい、
で口座の紐付けに関しては、まあ、前からやるやるとは言ってるけれども、うん、整備さえできてないんですよね、うんうん、でこのクーポンとマイナンバーに共通すること何かって言ったら、はい、まだ仕組みが整えられてないのに、うん、やるっていうことだけ決まってるわけですよね、うんうんうん、これって本当におかしな話だというふうに思うんですけど、うんうん、でこの、まあ、18歳以下の10万円給付がですね、うん、まあ、事業費1200億円になったと先ほど言いましたけど、うんうん、でこれについてその公明党の山口代表が昨日ですね、うん、何と言ったかというと、うん、はい、いろんなやり方がある中で最大値を見積もったものと受け止めていると、うん、どういうやり方をするかである程度費用がかかることは予想されてたっていう言い方してるんですよね。つまりお金がこういうふうに多くかかることは僕知ってましたんでっていうことを今言い始めてるんですよね。そんな話ってのはこれまで出てこなかったわけですけれども、うんうん、まあ、こういうふうにさらっとやり方を変えたときにお金がかかる、それは前から知ってましたよって言い方が出てくるっていうのはどうなのかなというふうに思いますよね、
うん、一番先にやんなくちゃいけないのはやっぱ早く届くっていうのをね、うん、まあ、やんなくちゃいけないの確かで、うん、あれはどうなったんですか。これが世帯主に行くっていう話がありましたね、前の時もそうだったけど、今度はどうなるんですか、うん、そこは
今度もだから、うん、基本的にはそうなると思うんですよね、うん、
そこ、そっちの方をちゃんとする方が、
ちゃんと本当にそこに困ってる人に行き届くかどうかっていうことを、うんうん、まあ、うん、ケアしてるかどうかってこと
になりますよね。 DV で離れて住んでる人は、そうですよね、そういうところにちゃんと行くのかっていうのがね、うん、そっちの方を先にもうちょっと何か考えてほしかったなって俺は思うんだけど、
うんね、ちょっと速報一つ、うん、立憲民主党の新たな代表に泉健太政務調査会長が選出されました、はい、行われていた立憲民主党の代表選、うん、新たな代表に泉健太政務調査会長が決選投票の末選出されました、
うん、はい、まあね、泉さんと大坂さんが、うん、まあ、決選投票になって、うん、泉さんがという、うん、まあ、前々からね、あの泉さんが一番優位ではないかというふうに言われてましたけどね、決まりましたね。まあ、でもその立憲民主党の代表選でもですね、うん、こうやっぱり批判ばかりじゃいけないっていうような議論って結構いろんな方がおっしゃってて、それこそ泉さんなんかも繰り返し言ってたんですけど、でもまあこれだけ今またオミクロン株っていうのが一気に広まってきて、いろんな緊張感高まってくる中でですね、やっぱりそれぞれの暮らしよりもそのやってる感であるとか、こう利権を維持するってことを優先するんだったら、うん、ここやっぱり批判というのはどんどんしていかなくちゃいけないというふうに思うんですよね。うん、
批判いけないの、批判当然だろう。
当然ですよね。
当然だろう、だって、だからその党があるんじゃないの、違うの、
思いますけどね。
分かんない。
そこ、それこそ去年のね、持続化給付金で、まあ、本当に下請け下請けっていうんで最大9時まで及んだっていうことがありましたけど、何かとこうお金を配るとなったらば、こう中抜きしてどんどんお金をいろんなところに投じて最後までたどり着かないっていうことをこの2年間僕ら繰り返し味わってきましたんで、まあ今回のこの給付についても実際どういう動きになるのかっていうのを見ていかなくちゃいけないし、批判すべきところはきちっと批判していかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いますけどね。
しかもこれは税金ですからね。
そうです、そうです、ね、
その税金をどう使うかって今おっしゃったように、うん、間に旧社も入って、うん、こうちょっと流れ違うんじゃないかなって思いますよね、はい、
大竹紳士公有録、今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。